夢を語ろう、ドリームオン。
こんにちは、ドリームオン広報担当のキムクナです。
同じくドリームオン共同代表の中村翼です。
夢を語ろうドリームオン。この番組はドリームオンの活動の歩みや夢を追求し続ける人へのインタビューを通じて、ご自分の夢や将来について考え、新たな一歩目につながるヒントを提供するための番組です。毎週金曜と土曜の夜7時にラジオ形式で配信をしていきます。お仕事帰りや週末のお時間のある時にお耳だけ貸していただければ幸いです。それでは最後までお付き合いください。はい、今日も中村さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では先週も夢物語で中村さんの、同級生ですかね。
そうですね、
高校の同級生の望月さんに、出ていただいてインタビューをしていただいたんですが、いかがでしたか。はい、
そうですね、同級生なんで、もともとのバックグラウンドみたいなある程度知っているものの、改めて聞いて、今に至るっていうところを聞くとやっぱりすごいなと思ったんですけど、特にその今からの夢、今までもプロドラマを目指してきてなって、そこから夢として、世界で活躍するとか、あとは自分の直接の知り合いじゃない人から指名されるドラマになりたいっていうところで言われたのが、前にプロパイロット、ヘリコプターパイロットの坂根さんのお話の時に、ある自分の夢が叶ったら次は見えてくるみたいな話と近い、一つやり遂げたからこそ見える人が見る景色みたいのを見てるんだなっていうのを感じたのが一個と、あとその師匠の山木秀夫さんっていうプロドラマーの方から、その人のために演奏するって思えば、緊張しないんだと、いうことを言われて、これは本当になんていうかいろんなことに当てはまる資源だなと思っていて、なんていうんですかね、あんまり自分に意識を向けすぎないというか、みたいな重要なんだなっていうのは思いましたね。久野さんどうでした。
そうですね、結構初盤結構初盤の方に中村さんが大変なことは何だったのみたいな質問をされたかなと思うんですけど、結構プロドラマってあんまりね、ちょっと狭き道っていうか、なんか大変だったことはって質問があった時に、結構気持ち次第っていうふうにおっしゃっていて、何だったっけな、大変なこと何だったっけっていう表情でそれを言ってたじゃないですか。でその何だろう、その何だろう、表情とか言葉、どちらも見ながら結構先のことを心配して、いるよりはとにかく目の前のやりたいこととか好きなことに没頭されて来られたんだなっていう印象がすごい強くて、なんかそういう意味でなんかいい意味でなんか怖いもの知らずというか、怖いもの知らずっていう、マインドが夢を追うときに必要なのかなっていうのも思いましたね。
確かにそうですね、なんかそこで怖がってたら進めなくなったりしますもんね。
そうですね、さっき師匠から言われた人のために演奏すれば緊張しないっていうのも、でもなんか自分に目線を向けたらいろいろ怖くなるじゃないですか。
そうですね、
できなかったらどうしようとか、どうやって見られるんだろうとか、そういうんじゃなくて、ただ好きだからやるとか、誰かのためになりそうだからやるとか、そういうマインドはすごい、私もマインドになりたいなって思いました。
なるほど。 しかもあれですね、その大変だったことって確かにその聞かれて、自分も聞かれるとなんかなくはないんですけど、それをすごい嫌だって思うんじゃなくて、なんかそれすらも必要だったり楽しんでたりするので、ある意味その本当に嫌っていうとか大変っていうよりは、必要なことみたいな感じで捉えてるのかもしれないですね。
確かに、なるほど、
うん、
ありがとうございます、 はい、またあの夢物語すごいいろんな方の人生ストーリーが聞けるので、うん、私もいつも勉強になってます、
うん、うんですよね、
うん、
人それぞれいろいろ歩み方があって面白いなっていつも思います。
そうですね、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは次に活動報告&トピックに移りたいと思います。
はい、
ドリームオン活動報告&トピック。
はい、はい、それでは活動報告&トピックなんですが2つありますね。
はい、まず1つ目は活動、はい、活動報告で今あの、まあ、夏にオープンしようとしているフレックスパークという未来生活体験のテーマパークなんですけども、
はいはい、
CIC 東京というあのシェアオフィスの一室にオープンする予定 で、
うんうんうん、
でそこの空間のデザインっていうのをやっていってるところです、
は
い、
う
ん、
ほう。
そうで、まあ、そのテーマパークとは言ってもあの本当に一つの部屋なのでディズニーランドみたいなそういう規模じゃないんですけども、
はい、
まあ、その中でどういう楽しんでいただく方法ができるのかとか、
うん、
まあ、その雰囲気とか、
はい、
そういったところを今 ある、まあ、あの会社さんとお話をしていて、うんうん、まあ、あの今後多分そのスポンサードという形で、
うんうんうん、
お話ができるようになると思うんですけども、
は
い、結構具体的な話どういうふうなあの色合いとか照明とか、
うんうん、
まあ、装飾とか、
うんうん
う
ん、
というところもお話をしていってまして、
うんうんうん、
であのそのシアシ東京っていうところをもともとデザインされてるのがあの小堀哲夫建築設計事務所というの、
はい、
まあ、小堀哲夫先生という方なんですけども、
はい、
その方とあのちょっとオンラインでお話をさせていただきまして、
うんうんうんうん、
であの、まあ、1時間ぐらいのミーティングだったんですけども、はい、前半過ぎぐらいまであの、うん、結構我々のプロジェクト自体にかなりご関心を持っていただいて、
うん、
あのその仮想空間でいろんな表現をしていくみたいなところのディスカッションを結構盛り上がったんですけども、うん、はい、
うん、
でまあ、後半その実際に空間設計をやるにあたってもともとのコンセプトとかあとはどこまでやっていいのかとか、
うんうん、
まあ、そういったところを話したりしていまして、
うん、
うん、まあ、それを今具体的な図面に落として今後それを 実際の施工をしていってみたいな話をしていったりしてます。
なるほど、うん、なんかあれですね、何か一つ作り上げていくときに、
うん、
なんか新しい取り組みっていうか空間設計なんて今まで多分、うん、あんまり、
うんうん、
あの担当とかなんだろう、うんうん、なかったと思うんですけど、
そうですね、
うん、何か作り歩けるときに必要になってまたスポンサードじゃないですけど、
うんうん、
応援してくれる方が現れてって嬉しいですね、
うんうん、そうですね本当にあの我々のメンバーの中に、まあ、建築系の人もいなくはなかったんですけど、
うんうんうん、
あの今あの、ね、まあ、ガリガリ動いてるメンバーの中にはそういうスキルのメンバーいない中、
うんうん、
本当にやっぱり専門でやってる会社さんのデザイナーの方とか、
うんうんうん、
うんうんうん、と話してるともういろいろとインスピレーションを受けて、
うんうんうん、
まあ、いろいろご提案もいただくんですけど我々がもこういうことをしたいですっていうのですごい話が盛り上がり、
うんうんうん、
で実際に絵を描いたものとかを見せていただくとおおみたいな感じで、
うん、
まあ、これはこれで楽しみですね。
楽しみです。フレックスパーク、まあ、そんな感じで着々と準備が進んでいるので、
う
ん、
そう
ですね、皆さん楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、あともう一つですね、
はい、はい、もう一つはあの先週も告知をさせていただいたんですけども、新夜市朝市というイベントに5月26日の夜にオンラインで出展をさせていただきますと、
うんうん、
はい、でまあ、こちらあの前回お話したのであの細かくはお話しないですけども、うん、まあ、その新しいサービスとかなかなかこう魅力が普通の方にこうすぐに伝わらないみたいなところに関してインタラクションをしながらこう会話とかをしながらあのいいって思ってもらってまあ購入してもらうとかそういう話あのイベントなんですけども、我々未来のタイムマシンっていうものにまあ体験いただけるというまあチケットという形とまあそのプロジェクト自体に参加いただくみたいなところをあのコンセプトというかにして、
うん
うん、あの出展させていただく予定でありまして、
うんうんうん、
はい、まあ、あのホームページのウェブサイト URL も貼ってあるの で、
で、ね、概要欄に、
はい、
うんうん、
そちらを見ていただいてぜひ参加いただければと思います。
あ、はい、はい、まあ、26日なので、ね、はい、 あの事前予約が必要なので皆さんぜひ、ね、はい、はい、ホームページ閲覧していただいて興味があればぜひ参加してください、は
いはい、ぜひお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
はい、
それでは次にコメントお便りを紹介するコーナーに移りたいと思います、はい、いつもお便りありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、前回もあのコメントいただいた善友さんから、はい、あのまたお便り、はい、コメントいただきました、はい、コメントに対してアドバイスをいただきありがとうございました、心の鍛え方についてのお話今度ぜひ聞いてみたいですとのことでした、はい、ニーズありましたね。
そうですね、まあ、結構悩んでらっしゃるっていうことだったので
うんうん、うん、
まあいろんなやり方あるんでしょうけど、
うんうん、
まあ、私がやってる方法とかを、うんうん、まあ、参考にもしくはそれを入り口に、
うんうんうん、
なんかいろんな方法、まあ、ご自身に合う方法とかっていうのを試していただければとも思うので、
うん
う
ん、
まあ、そういう意味でちょっとまずはきっかけ的に私の話とかができたらと思うので、うん、これはあれですかね、
うん、
なんか別枠とかで、
そうですね、
やりましょうか。
別でぜひ、あの、うん、ニーズがあったので、
はい、
少しでもあのね、あの
そうですね、
助けになればと思うので作りましょう。
はい、はい、やりましょう。
はい、ぜひ楽しみにしていてください、ね、善友さん。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
それでは次に今週の一曲ですね、はい、ご紹介お願いします。
はい、フォックスドロップで。What a night to remember です。どうぞ。
どうぞ。フォックスドロップで What's a Night to Remember でした。はい、それではあの今週もシーズンテーマコーナー、ドリームオンの目指す姿 ということで、はい、本日はフレックスパークって何っていうテーマでお話をいただければと思います。
はい
はいはい、まあ、フレックスパークっていうのはあれですよね、あのこれから私たちが作って、うん、あの行こうとしている未来、うん、生活体験ができるパークっていうことなんですけれども、うん、
そうです
ね、はい、はい、まあ、先週まで、まあ、一旦カーティベーター、うん、が一旦区切りを迎えて大感謝祭をする中で、うん、まあ、ドリモンっていうふうに、ん、あの解明をしたという話をいただきました、う
ん、はい、
で、その後も例えば4デジットさんにドリモンのロゴを作っていただいたり、うんうんうん、あとは CIC 東京さんに、まあ、森ビルさんから の、うん、あのご紹介をもとに、うん、あのまあ、場所を提供いただいたりという、うん、まあ、スポンサードが続いていった話も、うん、あのしていただいたかなと思うんですけど、
うん、
まあ、今している活動の中でとか、うん、これからしていく活動の中に、うん、まあ、どういうまたあのご支援があって、うん、まあ、活動しているのかっていう話もしていただければなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、いかがですか。
今まで、まあ、プロトタイプ作るところまででご支援いただいて、でそこに今クルネさんからお話いただいて4デジット様と、
うん、
CIC 東京さんからご支援いただいてっていう話が、うん、をさせていただいて、うん、で、まあ、他で言うとですね、あのまず中部技研さんという会社さん、うん、愛知県の方の会社さんなんですけども、うん、からあのカテベタ時代からご支援いただいてたんですが、
うん、
あの資金面でのご支援っていうのをいただいていて、
うんうん
うん、で先日あの愛知側でその実際の、うんうん、プロトタイプ体験いただいたりもして、
うんうんうん、
結構あの高所恐怖症だったのか結構、うん、最初は怖いみたいな感じだったんですけど、うん、
はい、
体験いただいた後はこれはいいねみたいな、
うんうんうん、
はい、あのリアクションいただいたりとか、
あ、やっぱり体験してみると
違いますよね。そうですね、うん、あとは、マホリさんという会社さんで、こちらも愛知県の会社さんなんですけども、
はい、
で同じくあのカテビタ時代からご支援いただいていて、うん、で運送をあのされている会社さんなんですが、
うんうんうん、
あの我々の今やっている、まあ、VR の車両も、
うんうんうん、
愛知と東京を結構行ったり来たりもしていて、
うんうんうん、
でその時にどうしても運搬が、まあ、トラックとか借りたりすると、まあ高いのもありますし、あの、うんうん、自分たちでやると、まあ、下手したらこう中でぐちゃぐちゃになっちゃうというか、
うんうんうんうん、
壊れちゃったりとかもあり得るところを、
うんうん、
はい、マホリさんのもう本当にプロフェッショナルな技術とお仕事で、
うん、
すごいもう、うん、安全とそういう、うん、なんですかね、壊さないと配慮みたいなところをしっかりしていただいて、いつも運搬いただいていて、本当にこちらありがたく、はい、
持っております
。ありがたいですね。うん、はい、であとはあの先ほどのフォディット様にはあの、うん、ロゴと同時にあのホームページのデザインもしていただいていて、
あ、はいはいはい、
でまあ、そのホームページに至る前にはどういう人にこう見てほしいかとか、そういう体験設計みたいなところから始めてるんですけども、さらに、まあ、今後またお話していければと思いますが、あの、うん、コンテンツを作る中とか、うんうん、フレックスパークの世界観を作る中でもいろいろと議論をさせていただいていて、
うん、
ある意味そのブランディングというか、
はいはいはい、
世界観作りのところもかなり今やっていただいているというのがありますね、うん、
はいはいはい、
はい、で、さらにそのクリエイティブサーベイさんというあの子会社にあたるそうなんですが、
う
ん、の会社さんからあのアンケートフォーム、うん、あのホームページ上でメンバー募集とか、うん、
はいはい、
スポンサーさんの募集とかをさせていただいてるんですけども、
うんうんうん、
そのフォームを、うんうん、あの作ってたり、まあ、そのフォームだけではないんですけど、そのフォームを、はい、あの使わせていただいていて、
うんうんうん、
それを作られてるのがクリエイティブサーベイさんで、
うんうんうん、
はい、まあ、今後さらにいろんなあの形でのご支援もご相談してるんですけども、そういったご支援もいただいているというのが 今ですね。
あ、なるほど、
はい、
じゃあ、 あのドリームオンに変わってからも、うん、まあ、引き続きというか、また新しくいろんな、
はい、
まあ、サポートいただきながら活動しているっていうことですよね。はい、
ですね、
うん、
あともう一社ウェザーニュース様もご支援いただいてるんですけど、はい、そのお話はちょっとあのまた後日コンテンツの話の中で出てくると思いますので、こちらで詳しくお話できたらと思ってます。
うん、なるほど、ありがとうございます。
はい、
はいはい、 まあ、そんなご支援をいただきながらなんですけど、うん、まあ、今フレックスパークって何っていうテーマでお話しさせていただいていて、
うん、
はい、まあ、結構、まあ、今までの話を聞くと、うん、なんだろう、まあ、知らない方にはやっぱり、
うん、
普通に VR 体験ができるのかなみたいな、
うんうんうん、
結構それぐらいに思ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
そうじゃないと思うんですよね。
はいはい、
具体的に何が体験ができるのかとかいう話もいただければなと思うんですけど、
はい、そうですね、
うんうん、
はい、まあ、なんかあの結論的には本当にあの以前の回とかで話した宇宙の体験とか、
うんうんうん、
あと、まあ、空飛ぶほうきとかも含めて、うん、まあ、空飛ぶ車だけじゃないし、あと、まあ、その仮想体験をすること自体が目的ではなくて、
うんうんうん、
まあ、そこからその未来への気づきとか自分の将来、うん、でどうなりうるんだっけとか、
うんうんうんうん、
まあ、そういうところの気づきを得るためのツールとして、
うんうんうん、
あのやろうとしてるというところなんですけども、
うんうんうん、
まあ、あのもともと空飛ぶ車をやったところからすると少しそこにステップが飛んでる感じがするかと思うので、
うんうんうん、
まあ、その議論の過程みたいなのを少しお話しできればと思うんですが、まずは、
あ、はいはいはい、
でその、まあ、プロトタイプで空飛ぶ車の仮想を体験できるっていうのを作って、
うん、
結構皆さんから反響をいただいて、
はい、
で、まあ、じゃあさらに作っていきたいよねって話する中で、
うんうんうん、
まずはその外部車っていうのが、まあ、あった中で、
うん、
じゃあそれの体験をリッチにしていこうみたいな話をしていて、そうするとその飛ぶっていうのだけが重要じゃなくて、
うんうんうん、
その外部車ってどういう文脈で使われるもので、
うんうん、
でさらには どういう人が関係するのかとか、
うん
うん、で人によってはそれはなんかこう怖いとか その、
うん、
そういうのが入ったら困るとかっていう人もいるかもしれないと、
うんうんうんうん、
その街に、ね、そういうのが飛んできたら怖いよねとかっていう話もあったりするので、
うんうん
う
ん、
まあ、そういういろんな人からこういろんな人の視点で見た時にどういうものとして捉えられるのかとか、
うんうんうん
うん、そういうことをやりたいよねとかっていう話もしてたんですね。
うーん、
で、まあ、VR っていうものを使うとその3次元空間の中でその乗ってる人の視点も見れれば、
うん、
例えば地上の人から見た視点みたいなのもできるので、
うんうんうんうん、
そうするとその必ずしも乗ってハッピーだよねだけじゃない、もしくは乗って怖いも含めてもできますし、
うんうん、
下から見た時に、
うん、
不安感なのか、
うんうんうん、
ああそういうの飛んでるっていいよねって思うのかとか、
うんうんうんうん、
そういうこともできるんじゃないかって話をしてましたと。
うん、
うん、
なるほど。
あと、まあ、空飛ぶ車で言うと、その、
は
い、そうですね、あの乗る前は多分なんかセキュリティチェックみたいなのもあるはずで、
うん、
とか、であと降りた後にその着地して終わりじゃなくて、
うん、
なんかの目的で移動してるので、
うん、
その先何してるんだっけとか、そういうのをやってきたよねみたいな話をしてました。
うん、なるほど。じゃあただ飛ぶ体験をしてもらうんじゃなくて、
うん、
じゃあ未来に空飛ぶ車があると、まあ、いろんな角度からどう見えるんだろうねとか、そもそも未来ってあのどういう姿なのかなっていうのを、
う
ん、
そう、
あの作ろうとしてるっていうことですね。
そう、まさにそういうことですね。
あ、その一つの切り口が、うん、まあ、空飛ぶ車なだけであって、
う
ん、
そうですね、
っていうことですかね。
そうなんです、
うんうんうん、
で、まあ、そういう意味では本当に未来の一日みたいな体験できるようにしたいねっていうのが構想としてあった、
うんうん、
あるんですけども、
うんうんうんうん、
なかなかじゃあその移動のところがメインで、まあ、今まで活動してたりそういうメンバーが集まってるので、
うんうん、
それ以外のシーンとかってなかなかこう、
うん、
知見がなかったりとかっていうのもあって、じゃあそこは、
うん、
まあ、自分たちで全部やるんじゃなくて、
うん、
他のいろんな方と一緒にやれるといいよねっていうことで、
うんうんうん、
例えば企業の方とか、
うんうんうん、
まあ、クリエイターって呼ばれる方とかと一緒にできるといいんじゃないのっていうので、
うんうんうん、
で、まあ、それらを考えてた時に、
うんうん、
なんかプラットフォームみたいな形がいいんじゃないかと。
プラットフォーム、
はい、っていうのは、うん、あの例えば、まあ、いろんな関係者がそこにこうなんていうんですか、
うん、
関わるっていうような イメージなんですけど、
うんうんうんうん、
まずその未来の生活を体験する人にとっては、
うんうん、
まあ、自分にとっては何か気づきがあり、
うんうん、
でそれ体験した後にフィードバックを、なんか良かったのか怖いなのか、
うんうん、
まあ、そういうフィードバックをすることでその作り手側の人に対して、
うんうん、
まあ、参考情報というか、
うんうんうん、
になるよねと。 で作り手の人、まあ、企業とか、まあ、自分たちドリモもそうですけど、
はい、うん、
まあ、そのコンテンツを通制作の最中にもいろいろ学ぶことはあるんですが、
うんうんうん、
まあ、最終的にはそれをアウトプットして、そういう体験者からのフィードバックを得ることで、
うんうんうんうん、
その未来、自分たちが考えた未来っていうのをよりブラッシュアップできる、
うんうん、
っていうのを考えた時に、
うんうんうん、
そういう企業が、まあ、体験者側と企業側をつなぐような場になるといいんじゃないのっていうのを話したんですね。で、その、まあ、こういう場を作りたいねみたいなのがあったんですけど、それを何と呼ぶかみたいな、
うん、
コンセプトの名前みたいなのがないと呼びにくいよねっていうところから、
うんうんうん、
いろいろまた団体名と同じようにこういろいろ検討してたんですけども、
うんうんうんうん、
まあ、未来生活体験のプラットフォームだと、うんうんうん、いうところから、はい、フューチャーライフエクスペリエンスプラットフォーム、
うんうん、あー、これ解明物語でも出てきた案ですよね。
そうですね、
うんうんうん、
そう、フレックサーとかして
フレックサーですね。
そうそうそう、
うんうん、
フレックスっていう言葉はそこで出てきていて、
うんうんうん、
でそこにプラットフォームつけてフレックスプラットフォームっていうふうに最初呼んでました、
うん、
でまあ実は別案でなんか日本語の略称で未来の未と生活の生と体験の他で見せた、うん、でプラットフォームのプで見せたプとか言ってたんですけど、はい、それがそれで可愛いけど
可愛い、
はい、なんかちょっとなんていうんですかね、伝わんないよねみたいな話があって、そっちはボツ案になって、
うん、
でフレックスプラットフォームっていうのでしばらく読んでって、
うんうんうんうん、
でまあそういうのでいろいろ対外発し、スポンサーさんに説明するとかもやってたんですが、やっぱプラットフォームってなかなかこうパッと聞いて何かわからない、
そうですね、
と言われますよね、
うんうん、
だったんでもうちょっとその表現として分かりやすいものにした方がいいよね、うん、みたいなところから、
うんうん、
今のフレックスパークっていう名前に改名したんですよ。
あ、そうだったんですね。
そうなんで、まあいろんな、
うん、
なんていうんですかね、議論のもとで、
うんうんうん、
名前がついてるっていうのがありますね。
あ、なるほど、うん、じゃ今はもうフレックスパークっていうのが、
はい、
まあ、結構名前馴染んでるかなと思うんですけど、
はい、
そういう経緯でプラットフォームからパークになったっていうことなんですね。
そうですね、うんうん、はい、まあ、ただもちろん今後さらにいろいろコンセプト詰めていく中で、
う
ん、
はい、
それが確実に固定なのかは分かんないですけど、
うんうんうん
うん、まあ一旦その名前をつけて、
うんうんうんうん、
はい、やってるというので、まあフレックスパークって、うん、このテーマとしてフレックスパークってって言うところに出しては、
うんうん、
まあ、未来生活体験のテーマパークなんですけども、そういった、
うん
うん、なんだろう、思いとか経緯のもとで、まあ、決まったっていうものですね、
うんうんうん、なるほど、
はい、
まあ、大事なのはその名前そのものもそうだけど、
うん、
まあ、体験実際にしてもらって、
うん、
でしてもらうっていうことと、
うん、
まあ、その制作側にもフィードバックがまあ、フラットなフィードバックが届いて、
うん、
で一緒に、まあ、未来を作り上げていけるような、
そうです
ね、そういうなんか対話ができる場を作りたい、
まさに
っていうことですよね。
まさにそうですね、
うんうんうん、
はい、
確かに体験ができるとなんか同じ共通言語で対話が初めてそこでできますもんね、
う
ん、
そうなんですよね、うんうん、そう、空飛ぶ車が全然なんて言うんだろう、自分ごとにから遠い人、別にもともとの関心事項にもない人、うんにとっては、うん、それについて話しましょうって言われても、
うん、
かなり前提知識がないので厳しいと思うんですよ。
うんうんうん、そうですね。
だから、うん、説明聞いてもふーんっていう感じになっちゃうと思うんですけど、
うんうんうんうん、
一回、まあ本当に飛べたらいいですし、
うんうん、
その仮想でも飛んだっていう感覚持ってると、
うんうんうんうん、
やっぱ自分の体験として持ってるので、
うんうんうんうん、
自分の言葉で語れるようになってると思う。
うんうん
うん、
そうですね、しかも言葉にできなくても、うん、あれあれ あれねみたいな感じで共感ができますもんね。
そうなんですよね、
うん
うん、だからその力は結構大きいなと思っていて、
うん、
確かに、うん、そういうのいろいろと、うん、機会を増やしていきたいなっていうふうに思ってますね。
いろ、うん、んな対話ができるようなコンテンツも広く作っていきたい、
うん、そうですね、
感じですよね、
はい、うん、でまあ、そういう中でこうフレックスパークっていうのをつ、はい、改名、あ、まあ、名前つけていきながら、
うんうん、
実際そういう、じゃあ何ていうんですか、いきなりテーマパークっていうよりはいろんな方に体験していただこうみたいなのをいろいろ、
うん、
まあ、今もやっていて、
うんうんうんうん、
そうですね、去年の11月の末にその、うん、我々お借りしている CIC 東京のグランドオープニングイベントっていうのがあったんですけども、うん、
はい、
そこでいろんな企業の方とかがこう見に来られると、
うんうんうん
う
ん、
いうことで我々あのその VR の車を CIC さんのオフィスに置かせてもらって、
うんうんうんうん、
で実際、まあ、200、300人ぐらいの方ですかね、
うんうんうん、
に体験いただいたんですよね。
うーん、
で皆さんやっぱそのまああの人によっていろんなリアクションの大きさもまちまちではあるんですけど、
うんうん、はい、
まあ、外してやっぱそのそれと車っていうものに興味もそうですが、体験いただいた後の感想が、
うんうんうん
うん、わこれいいっすねっていうか、まあなんか すごいとか、まあ、怖いとかいろいろあるんですが、
うんうんうんう
ん、なんかまあ驚きというか、なんかその、うんうん、テンションが明らかに変わってるというのを見て取れて、
うんうんうん
うん、で大体終わった後結構話し込むんですよ、そういうの終わった後、
うんうん、
でなんかその感想だったり、
はい、
もっとこういう未来あったらいいですよねみたいなとか、
うんうんうんう
ん、なんか自然的に会話が生まれるような感じになっていて、
うんうんうん、
あ、なんかやっぱそういうものがあって体験ができるっていうのは大きいなと思って、
うん、
まあそういう意味では少しその仮説検証みたいなのには なったんですけど、で、まあそ、はい、でただその、まあ、もともと言ってたプラットフォームみたいな形で企業の方とかとコンテンツ一緒に作っていろいろブラッシュアップとかしていきたいなって思って、
うんうんうん、
のまあそういう出展のモチベーションもあったんですけど、そこに中にあの三菱電機さんの、
うん、
まあ、上の方の方が来てくださって、
うんうんうん、
で体験いただいたんですね、
うんうんうんうん、
そしたらあのかなり気に入っていただいたみたい で、
うん、
でなんかできないのかみたいなのをその、まあ、部下の方々にお話をくださって、うん、でそこからあのその三菱電機さんもあの今 CIC 東京に入られてらっしゃるんですけど、
うんうん、
であの話詰めていった中で、
うんうん、
じゃあコンテンツ一緒に作りましょうっていう話になって、
うん、
であの今空飛ぶ車の体験の第2弾っていうのを作ってるんですけども、でその中に三菱電機さんでもともと空港とかでの風の状況を、うん、可視化するための技術のドップラライダーっていう、うん、まあ、機械というかがあって、うんうん、それを使ったその風況の可視化っていうのをコンテンツの中に入れてやりましょうという話になって、みんながその CIC さんでのコラボレーションっていうのが具体化したと。
うんうんうん、すごい。
はい。
その風っていうのはもうちょっとリアルな風を、うん、
はい、
ふかすことができる、ね、っていうことになるんですか。
どうい
う、ま
あ、はい、あの今確かにその VR カーというのから風も出しているんですけど、うんうん、
はい、
それはまあ一定の風みたいなので飛んだらこんな風に感じるんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
あのある意味なんていうんですかね、全く外は風吹いてなくても自分が移動してれば風、一応窓が開いてれば吹いてくるっていう想定の元のものなんですが、実際に本当に空飛ぶ車運行しようとしたら、
うんうんうん、
いろんな風は街中に吹いていて、
うん、
で乱気流があったりとか、
うんうんうんうん、
するとそこをかわしていかなきゃいけないとか、
うんうんうん
うん、まあ雲があったらその中に入っちゃいけないとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのも含めて、
うんうん、
あの安全を確保しなきゃいけないんですけども、
うんうんうんうん、
で三菱さんのお持ちのそのまあ、ドップラライダーっていう技術だとそういった風を3次元的に捉えることができて、
うんうんうんうん、
でそれをじゃあその体験というか、まあ、実際乗る人がどういうふ
う
に見たら安心して、
うんうんうん、
そのこういうふうに回避してるから大丈夫なと、あの安心して飛べるんだよっていうのが分かるのかと言ったところをコンテンツに落とし込んでいきましょうと、
うんうんうん、
いうことで今作ってるというものなんですね。
うんうんうん、あ、なるほど、
うん、
いやなんかどんどんなんだろう、うん、支援いただく企業さんとかあの個人の方増えてきて、うん、本当にありがたいですね、
うん、そうですね、
そうなると私たちもできることが増えていくから、
うん、
あの提供できる体験も増えていくだろうし、うん、なんかより未来が
そうそうそうそう
未来の解像度がちょっと
あそうす
ません高くなっていきそうですね。
おっしゃる通りその解像度を上げるっていうのを今やっていて、
うん、
そのでその、まあ、風の状況を取るって言ってもすぐにその機械の やつ使ってっていうのも今、うん、東京上空飛ぼうって言ってるのでそのデータがすぐには取れなかった中で、
うんうん
まあ、実はあの先ほどの冒頭のスポンサーさんのお話ありましたけども、
うんうん、
あのウェザーニュースさんにお話をさせてもらって、
うんうんうんうん、
でこういうコンテンツ作ろうとしてるんですけど、うんうん、今データがすぐには入手できなくてっていう中で、
うんうんうん
気象のデータをご提供いただけませんかというご相談をさせてもらってですね、
うん、
で、まあ、あの無事というかおかげさまでこう、うん、実際にデータをお借りできることになって
あ
で今その気象データをお借りして実際にそのコンテンツの中に反映させるみたいなところをやっています、
うんうん、あすごいどんどん未来が鮮明に描かれていく、
うん、そうですね、
うん、
そうでまあ最後そのなんていうんですかねあのいかに正しいかみたいなところもまあ一定重要ですけど、
うんうんうん、
まあやっぱそのいろんな制約もあるので VR 的な制約、うん、作れる制約とか、うんうんうんお金面とかもいろいろあるので、
うんうん
まあ、その正しさっていうよりは、
うん、
その体験した人にいかに伝わるかとか、
うんうんうん、
気づきがあるかみたいなところを、
うん
まあ、優先度を高めに置いて、
うんうんうん、
でもやっぱそのためには未来の解像度も高くないといけないよねっていうところで、
うんうん、
そんな形でやってますね。
なるほど、
うん、
いやなんかもっと楽しみになりましたフレックスパークが
そうですね
うん、
それがあのいろんな会社さんが、
うん、
その思う持ってる技術とか、
うん、
持ってらっしゃるビジョンとか、
うんうんうん、
がそのフレックスパークの中にこう、うん、投入というか、
うんうん、
されていくとよりその未来の、
うん
まあ、幅とか解像度とかが高まっていくと思うのでぜひあのそういうのを広げていきたいなっていうふうに思ってます、
うんうん、ああそうですね
うん、
私はその正しいか正しくないかって議論はあまりよく分かんないんですけど、
うん、
まあなんかそういうな実際にそういう未来が出来上がる前に、うん、あの体験としてできるっていうのは逆にいいかもしれないですよね、
うんうん、そうですね、
うん、正しくないかもしれない未来っていうのを、
うん
うんうんうん、体験してまたより良くしようとしていくかもしれないし、
そうそうそうそう、そうですね、
うん、
結局正しいかどうかって最後その時間になってみないとわからないじゃないですか、
うんうんうんうん、
その未来になってみないと、
うんうんうん、
でだからなんか未来予測みたいなこと自体をしようというんじゃなくて、
うんうんうん
まあ、どちらかというとどういう未来作りたいかとか、
うんうんうん
うん、その、少しでも未来について考えて、
うん、
自分たちで描いていくっていうことをするところの方が意義があると思っていて、
うん
うんうんうん、で結果まあそれが違ったら違ったで何、うん、て言うんですか仮説を修正すればいいと思うんですけど、
うんうんうん、
仮説を持ってるか持ってないかみたいなので大きく違うと思ってるのでそこが一番の意義なので、
うん、
作る過程が結構重要だったり、
うん、
それを考えるとか体験して考えるきっかけがあるっていうのが重要かなって思ってます。
うんうんうんうんいやー、うん、楽しみです。
うん、
いやこの話聞いて結構、うん、あそういうことしてるんだってあの気づかれた、うん、あの方も多いんじゃないかなと思いました。
なかなかそう伝えるのが難しくて、
うん、
いろいろねコンセプトムービー作ったり、
うん
まあ、これまでも説明会とかやらせてもらったりするんですけど、
うんうん、
なんていうんですかね結構まだ我々のそういう意味で発信の仕方とか、
うん、
あの言葉のまとめ方が十分じゃなかったりするのもあって、
うんうん、
多分伝わらない部分も多々あって、
うんうんうん、
であとは何よりやっぱ体験していただいたら多分わかるみたいな、
うん、
とかと思うので、
うんうんうん
まあ、早いことその体験できるような状況に持っていくっていうのがいいかなと思ってますね、
うんうん
うん、
そうですね、
うん、
はい
はいまあまあ、こんな感じで
こんな感じで
フレックスパークを今、はい、作ろうとしてます
はいありがとうございます、
はい
まあ、ぜひこのな未来生活体験を一緒に作り上げていきたいって思うような、うんあのうん、方がいればぜひジョインしていただきたいですね、
う
ん、
そうですね
たらぜひぜひ、うん、解像度もより高まっていくと思うので
そうですね
うんうんうん
はい、
はい
はい、
今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました
はい、今日も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週、あ、明日ですね。すいません。うん、明日は番組後編ということで、うん、夢物語 を配信させていただきます、
う
ん、でドリームオンメンバー の大学生メンバーですね、うんうんうん、の宮下空さんにゲストで来ていただいてインタビューをさせていただきますと、うん
はい、
で高校の時から参加されてるメンバー
と聞いたんですけど、はい、4年前ぐらいに知り合って、
うんうんうんうん、
そこから入ってもらったんで当時高校生で、
うーん
でもなんていうんですかね、愛知東京というか、まあ、関東在住なんですけど愛知の方に行って、
はいはい、
実験の手伝いしてもらったりとか、
うん
自分でドローンの免許を取っ操縦免許を取ったりとか、
うんうんうんうん、
まあ普通の高校生とちょっと思えないぐらいの行動力を、
うんうんうん、そうですね、
秘めてて。
うんうんうん、
まあ、ちょっとそのなんでそういうふうに育ったのかみたいな、うん、
あ気になる
これ聞いてみたいなと思ってインタビューさせてもらいます
、はい、楽しみに皆さんも聞いていただければと思います。あと来週はですね、うん、シャープ9ということで、うん、ドリームオン X とはというタイトルで配信をさせていただきます、
はい、
ドリームオン X とは何ですかねこれ
そうですね、これまだそんなに対外的にも出してないので、
はい、
どこにも多分情報ないんですけどまあ一言で言うと、
うんうん、
なんて言うんでしょうね、やりたいことをやるための場みたいな感じなんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、ドリームオン自体がもともとそうではあるミッションとしてもそういうのを掲げていて、で、ね、
うん、
でただまあ今やり始めているフレックスパークというのがある程度こう形ができてきて、
うんうん、
まあ、それはこういうふうに進んでいこうねみたいなのが見えてきてる
ん
ですけども、まあそのやりたいことって、まあ、人それぞれいろいろ個人的にもあったりとかする中で、
うん、
まあ、一つのテーマだけではなくていくつもこう、うん、テーマが生まれる場にしていきたいよねみたいな話をする中での、まあ、組織というよりはそういう場としてドリーム X という、うん、まあ、X っていろんな、なんていうんですかね、謎みたいな意味だったり、
うんうんうん、
何か新しいものが生まれるみたいなところの、うん、意味から来てるんですけど、
うん、
それの、まあ、場として、実際場といっても何かというと、うん、まあ、活動定例日土曜日なんですけど、その午後にそういう時間を設けていて、個々人のメンバーが自分でやりたいことで発表するみたいな、
うんうんうん、
そんなのをやってるんですけど、まあ、そこら辺の話を少し、
うん、
ご紹介して、
うん、
まあ、自分でこういうことやってみたいみたいなのがどんな風に行われてるのかを紹介できたらと思ってます、
うん、おー、なんかドリームオンの本質
を、う
ん、
そうです
なんか感じれるお話なのかもしれないですね。
まさにそうですね。なんかうん、レックスパークのテーマを決める前とか、空飛ぶ車をっていうテーマを決める前の時に結構やってたんですけど、
うんうんうん、
もう本当になんていうんですかね、みんなでめちゃくちゃ喋りながら、
うんうんうん
う
ん、
こういう夢あるんだよねみたいのを語るみたいな、うん、ね、
はい、
そんな感じの場ですね。
めっちゃいいですね。
うん、
うん、ぜひ聞いていただいて、あまり自分 の、うん、今いる場所で好きなことができないとか思い悩んでる方がいれば、うん、聞いていただいて、ぜひ、うん、メンバーとしても参加いただければと思います。
そうですね、
うんうん、はい、ありがとうございます。それでは、
はい、
また明日の配信と来週の配信も、うん、ぜひ聞いてください。
はい、お願いします。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さよなら。
さよなら。